皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、7月も後半に入ってきています。なかなかね、暑さ、コロナ、いろんな大変なことがありますけどもね、今日も温暖化問題に関する情報をお伝えしていきたいと思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日ね、最初のニュースなんですけれども、未曾有豪雨、孫世代3回遭遇、環境圏など予想温暖化、異常な暑さも400日ということで、地球温暖化で気象災害の増加、激甚化が予想されていますが、このまま気温上昇が進むと、子や孫の世代どれほどの大雨や猛暑に直面することになるのかというね、その疑問に答える結果をですね、国立環境研究所などが発表したということなんですね。1960年生まれの世代、一生遭遇しない大雨をその孫が3回程度経験する、異常な暑さには計400日もさらされる可能性があるということなんですね。で、この研究チームがですね、1960年生まれの人が80歳まで生きて、60歳の時に孫が生まれたと仮定、この2020年ね、孫世代が80歳になる、これが2100年ということですね。で、この、祖父母世代が遭遇しなかった異常気象を何回経験するか予想をして、温暖化が進む、高温の日が増える、ね、衰弱異常が増えるということで、当然大雨の頻度が増加するということなんですけども、その結果ですね、世界の平均気温が産業革命前と比べて 4.8 度上昇するケース、だから対策があまり進まないというケースですね。で、このケースでは祖父母世代が生涯で経験する降水量最大値を上回る大雨、孫世代は3回程度経験すると、それから最も高い気温を超える日を400日経験するという結果になったということなんですね。で、一方で気温上昇を2度にとどめた場合は、大雨に遭遇するのは2回程度、異常な暑さは20日間で、これね、随分、少なくなりますね。で、こういうね、こともありまして、気温上昇を抑えるってことが将来世代の気象災害リスクを軽減できる可能性が示されたということなんですね。で、他の地域、世界ね、いろんなところで 4.8 度上昇してしまうと、やはり、いろんなところでね、大変なことが起こって、東南アジア、中央アフリカ、南米大陸ね、なんかは5回以上経験するというようなことがあったりですね、南米の熱帯域では異常な暑さを計1000日経験するというようなことがあるということなんですね。で、まあ、これもですね、排出量が比較的少ない国が被害を受ける、あるいは、世代が進むにつれて、将来の、ね、世代の人ですから、まあ南北格差、それから、世代間格差というのが、ね、ここでも証明されたのかなと思います。で、国立環境研究所の、ね、担当された方がですね、やはり温暖化対策の国際枠組み、パリ協定が掲げる世界の気温上昇を2度あるいは 1.5 度に抑えるという、ね、目標の実現が世代間、地域間の不公平の改善に役立つことが示されたと、将来より深刻な影響をもたらす温暖化を子や孫に大きく関係する問題と捉えてほしいというふうにお話をされているということなんですね。まあ、まさにその通りだと思いますので、まあ、2度それから 1.5 度に抑えるね、ことにどうしても、ね、必ずやっていかなければいけないということなのかなと思います。2つ目のニュースは、地球温暖化に安全保障リスクということがあるんですね。まあ、温暖化に伴って干ばつ、洪水などね、こういうことが多発して、難民の発生、食料不安を通じた各地の紛争につながるということなんですね。 だから、脱炭素社会づくりは、世界の安全保障上も重要ということで、気候安全保障という言葉が、語られるようになってきているということなんですね。まあ、こちらの方もですね、知っている人は知っているというか、ただ環境問題の枠にとらわれないで、平和を脅かすということなんですよね。だから気候安全保障という言い方をされているわけなんですけども、気候変動の影響が世界各地の紛争を悪化させているという証拠が積み重なっているというふうに言ってるんですよね。気候変動は平和や安全保障の問題に直結をしているということで、これアメリカやヨーロッパの、ね、軍事専門家らで作る研究グループが気候と安全保障に関する世界報告書2021っていうね、ものをまとめて発表したということなんですけども、気温上昇が今のペースで進めばサハラ砂漠以南のアフリカの紛争は大幅に増加し、何万人もの死者が出るとの予測もあって、多くの人々が居住地を奪われ、国際テロリズムの温床にもなりかねないというふうな警告がされているということなんですね。で、本当に、ね、今こういうところの被害を受けていることは、ところはすでにもう脆弱なところなんですけどもね、またそれに加えて新型コロナウイルスなんかの影響もあって、大変な状況になっているということが、考えられるわけなんですね。で、その他にでもですね、温暖化の影響で漁業資源が減少予想されるわけなんですね。この漁業資源をめぐって国際紛争が増加する、あるいは限られた土地をめぐる農民と牧畜民の争いの増加ということも、懸念されるというようなこともあったりですね、東アジアなんかも気候変動が収益の悪化、損害保険料の上昇、貿易ルートの阻害というようなこともあって、企業活動にも悪影響を与え始めている、ね、それから沿岸に集中する大都市が海面上昇や高潮の被害を受けるといったリスクも、まあ当然ね、大きくなるわけなんですけども、気候難民というものが実際に増えているということなんですよね。今年の1月には、中米の、ね、ホンジュラスからアメリカを目指して集団で、移動を始めたということなんですけども、たくさんの、ね、負傷者も出た、このところホンジュラス、エルサルバドル、ガテマラですね、そういう国々からアメリカを目指す人の数が増えていて、貧困、職業不安、治安の悪化に加えてですね、干ばつや豪雨、ね、気象災害が相次いだことも原因であるということで、これらの人々は気候難民というふうに呼ばれているということなんですよね。まあ気候難民、まあ、いろんなタイプありますけども、こういう人たちにもね、人権もあり、生活やね、そういうところもある中でこうせざるを得ないっていうのが、難しい問題になってきてるかなというふうに思います。で、気象災害とともに、当然ですね、気候難民を生む原因、これが温暖化による海面上昇ということなんですね。これは、まあ、ツバルの国とかそういうところで、一時期こう、ね、いろいろニュースになりましたけれども、標高の低い、ね、島国、ね、1メートルを超える海面上昇によって国土を失い、難民となる危機に直面をしているというようなこともあります。で、こういう、ね、安全保障の問題だと捉えられることが多くなって、国連の安全保障理事会でも、議題になっていってですね、ヨーロッパ、アメリカ、オーストラリアなどはね、こういうことに、まあ、もうすでに差し迫っているようなところがあるということがあるんですけども、これに対して日本の国内ではですね、気候安全保障の議論はほとんど進んでいないということで、国立環境研究所社会システムの亀山さんが、ね、おっしゃっているということなんですね。ただ日本は、ね、島国ですので、海面上昇によって離島が水没するというようなこともあるしですね、沿岸の大都市のリスクというのも大きいんじゃないか、この問題への関心をもっと高めないといけないんじゃないかというふうにおっしゃっています。はい、まあ、これは、ね、温暖化問題が 単に環境問題ではなくてですね、安全保障の問題ということも、私たちもずっと、お伝えし続けているんですけれども、そこがまさにまた明らかになったのかなというふうに思います。で、そういう中でですね、ヨーロッパがどんな取り組みをしているかということで、こちらの方もね、あのニュースたくさん出ていますので、お聞きになった方多いかと思いますけども、EU 2035年にハイブリッド車も禁止へ、EV 化、電気自動車化が加速ということなんですね。で、欧州委員会は2035年ガソリン車の販売、新車販売をハイブリッド車も含めて禁止する案を発表したと、自動車各社の電気自動車シフトを加速させ、日本のメーカーも戦略の見直しを迫られるんじゃないかということなんですよね。で、脱炭素が進んでいない国からの輸入品に課税するですね、炭素国境調整措置なんかの導入案も示されているということなんで、まあ、EU がね、率先して脱炭素に取り組んでいる中で、他の国がですね、やらないでね、なんかその国だけ得するようなことがあってはいけないということでね、こういう措置を考えているわけなんですけども、欧州委員会ね、現在自動車の排ガスに厳しい基準を設けて、まあ、罰金も科す形で、ね、環境対応に、促しているわけなんですけれども、この、ね、EU の自動車市場というのは1000万台ぐらいあるということなんですね。で、そのうちの、1割日本メーカーが占めているんですけれども、今、ね、あのハイブリッド車も好調なんですが、脱ガソリン車の規制が、ね、世界で加速をしていて、日本も、ね、それに、こう余儀なくされるんじゃないかということなんですね。ヨーロッパの自動車メーカーはすでに開発の軸足を、EV に移しているということです。で、炭素国境調整措置、ね、というのは、まあ、温暖化対策に取り組む、ね、地域の企業の競争力を保ち、他国にも脱炭素を促す方策であるということで、EU で、まあ、こう導入を、進めていると。で、やはり CO2 排出の多い、ね、鉄、アルミニウム、肥料、セメント、電力、ね、この分野は本当にたくさんの CO2 を出すんですけれども、こういうところにね、すでに EU は排出量取引制度を、取り込んでいるんですけれども、その企業が EU 内で、ね、不利にならないようにということで、輸入品に対しては、まあ、ちゃんと、ね、炭素価格を反映するというようなことになるということで、これは、まあ、あの WTO、ね、世界貿易機関のルールにも抵触しないというようなことがあったりということで、世界はもうそっちの方に、ね、進んでいくんじゃないかなというふうに思っています。ということで、まあ、気候は、ね、大変な状況が予測される中で、まあ、いろんな国が、特にヨーロッパなんかが進めているというようなことを今日はお伝えをいたしました。気候エントワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。